おはようございます。礼拝の備えの賛美歌453番をご着席のまま歌います。ただいまより2008年11月16日、降誕前節第6主日の礼拝を始めます。 こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。聖詠539番を歌います。使いのない方をお立ちください。
雨土
降誕前節第六主日の礼拝を見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を唱和しましょう。購読文6番を唱和いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。購読文の5ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。主は我が牧者なり。主は我を緑の野に伏させ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり、何時我があだの前に、我が神戸に油を注ぎたもう、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添い来たらん。それでは賛美歌537番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想のうち牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、日々秋の深まりを感じられる今朝、こうして一堂に会し敬愛する兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる御恵みを感謝いたします。この一週間に神様から私たちがいただきました多くの恵みと祝福に心より感謝いたします。またこうして再び会堂に集え、兄弟姉妹と主の御名を賛美できる喜びに感謝いたします。またこの一週間に主の導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえに私たちが犯しましたさまざまな罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。そして正しい方向へ導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤裕二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが主の御言葉、神様からのメッセージを正しく理解できますよう、私たちの目を開き、私たちの耳を澄ますことができますよう、どうか私たちを強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を実践でき、主の証人として一人一人が福音を述べ伝え、愛を持って隣人たちに接することができますよう、歌手一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとしてさまざまな理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御名を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これらの兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の御名を賛美できますよう、これらの兄弟姉妹をお導きください。来週と再来週には地区集会が計画されています。伝道のため、そして兄弟姉妹の良き交わりの場として地区集会が滞りなく執り行われますよう、上よりのお導きをお与えください。地区集会の世話役をされる兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。どうぞお世話なさる方々が心地よく準備できますよう力を与えてください。 恵みある豊かな地区集会となりますよう聖霊を下してください。一人でも多くの兄弟姉妹が地区集会に参加できますよう機会を整えてください。本日の礼拝後に会堂で練習をされる聖歌隊を覚えて祈ります。聖歌隊の活動が豊かなものとなりますよう導いてください。本日の壮年会礼会で発題をされる兄弟を強めてください。壮年会の役員の上にも祝福を与えください。ボランティア活動をしているピーターパンのことを覚えて祈ります。今週会合を持つピーターパンが実りある会合を持てるように、そしてこのボランティア活動が主の御心にかなったものとなり、隣人を愛することの実践となりますよう覚えてお導きください。活動を祝福してください。病のとこにある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するように祈ります。お年を召された方がこれからやってくる冬の寒さに打ち負けることなく元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を帰り見てください。街道に募りながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌211番を、歌います。お差し支えのない方はお立ちください。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はヨハネによる福音書 13章34から38節と同じヨハネによる福音書の21章15節から19節です。聖書朗読の後、死を恐れずに会いに生きよという題で遠藤雄二牧師から説教をいただきます。
聖書を拝読でいたします。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペテロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか？はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、と言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい、と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子、シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが三度目も、私を愛しているか、と言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もご存知、何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で老いを締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロは、私に従いなさい、と言われた。
ヨハネの福音書も残すところあと一周というと変ですけれども、最後のところの一つ手前のところです。で、今日はその裏切った弟子ペトロが最後どういう最後を迎えるのか、そのこと、そしてそのペトロの死と重ね合わせてですね、残った弟子たちにどういうメッセージ、私たちがどういうふうに生きていけばいいのか、そのメッセージが込められている箇所であると思います。三度主を裏切った、一番弟子とも呼ばれたシモン・ペトロ、その死について、今日は少し聖書とそれから、外典と呼ばれる、 聖書の中には入っていないんですけれども、しかし、その事柄を、まあ、補うような文献がありますので、まあ、その文献を紹介してペトロのその生涯の最後、そして聖書が私たちに語ろうとしているメッセージを聞き取っていきたいと願っています。まずそのペトロとイエスのやり取りが書かれているまず13章を少しご一緒に見ておきましょう。13章の34節、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエスは弟子たちの足を洗って、お互い同士に足を洗い合うということ、そのことの大切さを述べた後に、これまでの旧約の掟とは違う掟、新しい掟として互いに愛し合いなさい、まあ、私たち教会に馴染みのある人にとっては別に新しくも何ともないと思うかもしれませんが、当時の人たち、まあ、立法が中心であった人たちの中でもう一度愛し合うということを確認する、これは当時の人たちにとってはやはり新しい掟であったようです。そして続けて36節、シモン・ペトロがイエスに言った、主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは言われた、私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。有名な下りでありますので、この後ペトロが三度鶏が鳴く前にイエスを知らない、まあ、三度否定するということはもう完全にそのなんていうか根幹から断ち切るような、そのような、まあ、なんていうか否定の仕方というか、全くあなたとは関係がありません、もうただ知識で知らないというよりも本当に、根幹からこう断ち切るような、まあ、そういう否定の仕方であると考えられています。ですから有名なところですけれども、ペトロが3度イエスを知らないと、3人の人からお前もあのナザレのイエスと一緒にいただろうということを、断ってしまう。その前のところでペトロはペトロとイエスのこの問答で、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくるようになる。この後でついてくるようになる、ペトロはこの後イエスと共に歩めなかった、そして裏切りをなします。歴史に名前を残すような悲しい裏切りでありました。しかしイエスは後でついてくることになる。ルカによる福音書では、あなたの信仰がなくならないように私は祈った、そういう事柄が書かれていますけれども、ヨハネの福音書では後であなたは私についてくることになると語っています。ヨハネによる福音書によれば、イエスは十字架への道のりを、まあ、一人で自ら無理やり引っ張っていかれたのではなくて選んで歩まれた、そのことは何度も紹介してきましたけれども、シモン・ペトロもまたイエスと同じように、後でイエスが十字架にその道のりをたどったのと同じような形で、あなたも私の後をついてくる、そのようにイエスはここで語っています。その後の事柄について今日の21章からの聖書は書いていると思うんです。21章の15節から17節を見ましょう。まず今日の前半の部分ですが、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。 ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい。と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。と言うとイエスは、私の羊の世話をしなさい。と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も、私を愛しているか。と言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。イエスはシモン・ペトロに対して三度、私を愛するか。そしてペトロは、はい、おっしゃる通りです。仰せの通り、あなたがご存知の通り、私はあなたを愛しております。愛しています。そして、イエスは、まあ、少し言葉が変わっていますけれども、子羊を飼いなさい。羊の世話をしなさい。羊を飼いなさい。まあ、多少の文言の違いは、実際の意味合いの中ではあまり関係がないというふうに言われております。その中で大切なことは、三度、イエスは愛するか。いくつかの仲介をの、まあ、注釈を紹介したいと思いますけれども、一つ目の注釈の中で興味深いことは、ペトロは三度知らないというふうに、イエスを拒んだ。ですから三度ここでもう一度悔い改めて、もう一度誓いをなさなければあの三度の忌まわしい裏切りから解放されない。まあ、そのようなところからしつこいようですけれども、イエスは三度、私を愛するか、そして私の羊を飼いなさいという言葉を述べた。二つ目、これは私にとってすごくわかりやすい、なるほどと思ったんですが、すでにシモン・ペトロはこの、まあ、ヨハネが、の福音書が編纂された時にはすでに亡くなっていましたが、今日のこの箇所が、いわゆる伝承として伝えられる時にもうすでにペトロは、まあ、死んでいた。そしてこの言葉は、ヨハネのあった教団の教職者、まあ、リーダーたちへの誓いの言葉であったのではないか。今度、12月の7日に、この教会の出身の工藤直子さんが、牧師としての安守礼を受けることになります。まあ、そこでも、いわゆる誓いの言葉、それから、まあ、牧師が集まってきてですね、あのその、頭に手を、置くという、事柄が、そういう儀式が行われます。でそこでもやはり神様と会衆の前で、まあ、羊飼いまあ、実は神様しかいないんですけれども、しかし羊の中のリーダー、羊飼いの役割をなすリーダーとしての牧者としての役割をなすために特別な、その誓いが必要である。ですからそのことを確認する儀式である、安守礼の式を彼女は今度受けられます。その職務、教会に集う人一人一人を導き養うその職務、彼女の場合は学校の学生たちが中心でありますけれども、その一人一人を導き養うそのものに対するイエス自らの問いかけ、確認しなければいけないのは、あなたは私を愛しているか、神であり、子であり、聖霊である私を愛しているか。そして、その愛が確認されたときに、新約聖書の一つの中心的な教えである、神を愛し、隣人を愛せ。その言葉の通りに、隣人であるあなたの教会員、 あなたが牧会をする現場で出会う一人一人を養いなさい。その人たちの霊的な魂を養いなさい。そしてここではイエスが直接その質問をなし、直接イエスがその職務を委託している。ですからこの当時のいわゆる教職になる者への誓いの言葉、誓いの儀式、そのことをシモン・ペトロになされたこの事柄を通して、これから使わされる一人一人に対する神様からの委託、使命、そのことを確認するためになしているのではないか。三つ目の仲介です。これはペトロが生きている時に、まあヨハネでは復活のイエスとの事柄で書かれています。しかしマタイによる福音書や他の、それに並行する聖書の箇所ではペトロがまだ生きている時、イエスに対する信仰を告白した、その信仰告白に続いてイエスが生前のペトロに対してその宣教者として全てを委ねた、それのヨハネ版ではないかという説です。マタイによる福音書の16章には、引用ですので少し聞いていただければと思いますが、イエスがそれではあなた方は私を何者だというのか、シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。イエスが自分を一体何者なのか弟子たちに問いかけたときに、救い主、メシア、そして生ける神の子ですという告白、まあペトロの信仰告白と呼ばれるところですけれども、その告白の後に有名な言葉、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに抵抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。ペトロの信仰告白に対して、あなたは岩、ペトロ自身のあだ名である岩、そしてその岩の上に私は私の教会を建てる、そして死の力、黄泉の力もその教会には抵抗することができない、それだけ確固たるもの、死の恐怖からみんなを守る、そのような教会を私は建てる、さらに天の国の鍵を授けると。ですから地上の教会に最大の権威をイエスが与えたとされる、このことをカトリック教会は受けて、バチカンのところにペトロの鍵を持った像がありますけれども、サンピエトロ寺院の中にありますけれども、その地上の権威をすべてこう託す、この場面でイエスはさらに続けて、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。そしてさらに、ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいると。決して死なない者、これは次週の箇所になりますけれども、しかしこの下りを読むと、確かにイエスに対する信仰を告白した後にペトロに対して最大限の権威を託し、また己の十字架を背負って私に従え、すなわち自分の命を捨てる覚悟で もしくはイエスに従う者はその命を十字架につけることになると捉えることができる。すなわちイエスはシモン・ペトロのその生前にすでに地上の教会の権限、さらにその死の様を予告している。それのヨハネ流にアレンジした、ヨハネのその主張が込められた復活のイエスによってこの箇所で派遣の命令がなされた、そのように解釈しています。シモン・ペトロが三度その裏切った様をもう一度やり直すような形で三度愛する、また今の私たちの安守のような形で当時の人たちに宣教者としての職務を委託する、またマタイが書いているようにペトロの生前になされたものであると考える、それぞれが説得力がある事柄であります。もちろんこれらはすべて仲介者の説でありますし、私たちはそのことを参考にしてこの聖書の箇所を読むしか残されていないわけです。私にとってはいずれにせよこの聖書の箇所が一つ取り組んでいるのはペトロの死です。ペトロがその死の様、後でもう一度取り上げますけれども、どのような死に方をするのか、ここにはペトロがその死に対峙している様、もしくはその死の様を告げ知らせるような形で書かれている。多分読者はペトロの死によってくじけている人、悲しんでいる人、リーダーを失って羊飼いを失って迷える羊たち、ペトロの死の悲しみに、そして自分たちもまた同じように十字架につけられるのではないかという恐れの中にいた多くの人たち、その人たちにイエスがペトロとのやり取りの中でその死の様を予告すると同時にその使命をはっきりと申された。私はそのことをこの箇所は述べているように思うのです。最後の18節から19節、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたので、ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すのか、ここには殉教の死の影が色濃く反映されています。そして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる、これは比喩として、当時の、老いた方、その人が支えを手探りで求めて両手を伸ばす、しかしその支えがなかなか得られず無理やり引っ張られていく、その老いたる様、死に向かう人の様を映しているという説がありました。少なくともここにはどのような死に方で、自然に死ぬのであれば特にどのような死に方という表現は取られないと思います。明らかに神の栄光を表すという殉教のその死をここでは表している。 と考えられるのです。帯を締める、まあ、いわゆる私たちの感覚でいうとベルト、まあ、帯を締めるというその表現のを少し調べてみたところ、まあ、いろんな、意味合いが出てきました。有名なのは、剣を、まあ、帯びる、戦の準備、剣を、その帯のところに刺しますから、要は、帯を締めるということで戦の準備をせよという、まあ、そのような表現で、取り上げられているところがいくつか出てきます。そしてもう一つはいわゆる派遣をするときの事柄、腰に帯を締め私の杖を手に持って行きなさい。死んだ子供を復活させるエリシャ、その彼とのやりとりの中で腰に帯を締め、そしてモーセの、まあ、杖が考えられると思うんですけれども、そこにあなたを派遣するという、腰に帯をして神のその使者として派遣されよ。もう一つのところ、同じ派遣の意味として、手にこの油の壺を持ってラモとギレアドに行きなさい、イエフに油を注ぎ王とせよと、王様を、まあ任命する、油を注ぐその場面にあなたを使わす、その時にも腰に帯を締めて出かけよう、派遣をするということを、の意味合いが込められています。三つ目、荒布をまとい腰に帯を締める、もしくは腰に荒布を巻き首に縄をつけてイスラエルの主のもとに出ていく、これらは、いわゆる「も」その悲しみを表すときに表現する言葉であります。ですから帯を締める、そこには常に死の影がある、そしてその死の悲しみを表現するときに用いられる言葉であります。ある意味この三つの意味は戦の準備、派遣の印、そしてもの表現、悲しみの表現、実はこの新約聖書で用いられているこの箇所の中には三つの言葉がすべて含まれているように私には思えるのであります。と言いますのも、確かに他の人に帯を締められ行きたくないところに連れて行かれ、そして死に方という言葉がありますから、まずそこには悲しみ、死の悲しみが表現されている。しかし同時にイエスはこの前のところで私の羊を飼いなさいという言葉で、むしろこれから私はあなたを派遣すると、さらにその十字架への道のりは決して生優しいものではない。ですから元の意味としては、もしかするとその老人が行きたくないところに連れて行かれるというその表現の通りなのかもしれません。しかし私はこの言葉の中には悲しみ、死と悲しみとそのマイナスのことだけではなくて、あなたは私によって使わされる、そしてその派遣というのは戦の準備と同じ、それぐらいの覚悟を持ってあなたはこの世と戦わなければならない、あなたはもしかするともう一度死の恐怖に駆られるかもしれない、自分が連れて行かれるところに抵抗するかもしれない、しかし私が十字架に自ら歩んでいったように、それが主の道であればあなたはまさに派遣される、戦の覚悟を持ってあなたはその道を歩め、 まあ、少し拡大した解釈になるかもしれませんが、私にとっては死の悲しみと覇権とさらに戦の事柄、それらが全てこの言葉には込められているのではないかと思うのです。さて、聖書は少し離れますけれども、ペトロの最後、聖書の外典というものの中にペトロ行伝というもの文献があります。まあ、あのペトロの最後の様子、まあ、そして聖書には書かれていないペトロの様が書かれているものです。もちろんそれが歴史的にどこまで正しいか、聖書に入っていないわけですから、いくつかの疑問があるわけです。しかしその中で私たちはこのペトロの最後を知る、まあ、これがどこまで確かかはわからない、しかしペトロがその最後を迎えることを私たちがその考える、想像するときに一つの手引きとなるものであると思いますので、いくつかのところを紹介してみたいと思います。皇帝ネロの迫害が激しくなった時代、ペトロ行伝ではローマの長官アグリッパという人から命をペトロは狙われます。そしてローマを去ろうとしてその死の門を出ようとした、その時に主イエスがあちら側から反対側からローマの町に入ってこられるのを見ました。それを見てペトロは、主よ、ここからどこへ行かれるのですかと尋ねました。以前紹介しましたけれども、ラテン語で、クオ・バディス・ドミネ、一体主よ、ここからどこへ行かれるのですかと尋ねた。主は彼に答えられた。私は十字架にかけられるため、ローマに入っていく。ペトロは驚いて主に問いただした。主よ、もう一度十字架にかけられるおつもりですか？そうだ、ペトロよ、私はもう一度十字架につけられると答えた。そう答え、主は天に昇って行かれた。驚き、はっと我に返ったペトロは、私は人間的な思い煩いにとらわれ、主の御心を問うことをしなかった。私は不信仰なことをし、またもや主を十字架につけて晒し者にするところだったと悔い改めると、心も晴れ晴れとして大喜びで主を賛美しつつローマに舞い戻った。私は十字架につけられると主ご自身が語られたことに思いを巡らせ、そのことはつまりペトロに起こるべきはずのことだったのです。クォ・ヴァディスという映画の時にも少し紹介しました。よく似た下りのところでありますが、ローマの町から逃げる、去ろうとした、そのペトロの前に、主が現れる。そして、一体あなたはどこへ？イエスは、私はもう一度十字架にかかろうと。自分が逃れようとしているそのところに主はもう一度戻っていかれる。ペトロは驚き、もう一度十字架に？そうだ、もう一度十字架に。ペトロはそのことに思いを馳せ、自らこそがもう二度と主を十字架にかけるのではなくて、私こそが主に代わって十字架に捨てられるべきである、そのことに思いを馳せ、そして心を晴れ晴れとして大喜びでローマに舞い戻った。まさに、まあ、イエスがその十字架の道のりを他の福音書とは違う形で自らの力で自らの意志で十字架の道のりをたどったように、この文献によるとシモン・ペトロもまた一旦イエスに尋ねた。しかし自らこそが十字架につけられ、主のために命を かけることを自分で理解したとき、心が晴れ晴れとして喜んで神を賛美しながらローマに舞い戻ることができた。自分の殉教への道のりを彼は理解し、そして逃げるように去っていこうとしたその道のりを正反対の道のりに引き返していった。もう一つこのペトロ行伝の中で、興味深いエピソードがあります。神学的には少しどうかなと思うところはあります。しかし、私たちの謎である、そのペトロがどういうふうに十字架にかけられたかということの説明としては、なるほどと思えたので紹介したいと思います。有名なのはペトロはイエスと同じ十字架にかかるのは、申し訳ないということで、ちょっと逆さ貼り付けになったというふうな、伝説が残っています。もちろんこれも伝承の域を出ませんけれども、ペトロ行伝にはこのように書かれています。ペトロの望み通りの姿勢、すなわち頭を下に逆さまの姿勢で十字架につけたとき、ペトロはこう語った。人間が創造されたその瞬間から、この方、人間とはどういうものであったか知ってください。人間の罪深さ、頭を下にして落ちていく、この姿はその初めて誕生した人間の模写である。すでにキリストを信じておる人も、またやがて信仰する人も、皆この最初の人間の過ちを振り切り、元通りに戻らねばならない。ペトロ自身が逆さまになって貼り付けになる。私は、イエスと、反対向きになったとだけ思っていたんですけれども、しかし、この文献によれば、生まれる様、もちろん、すべての子供が、ひっくり返って、その、頭を下に生まれてくるわけではありませんけれども、しかし、多くの人間が頭を下にして生まれてくる。そして、ペトロ自身の、この事柄の意味合いとしては、生まれた時に私たちは罪を背負って生まれるというその考えの中から、もう一度その十字架の様でその自らの罪をはっきりと見据えなければならない。人生の始め、そこに戻って、そして十字架の死によって本質的に生まれ変わるということをペトロはここで主張しているのではないか。現在という難しい問題がありますので、神学的にはこうどうなのかなと思うところもあります。しかし、少なくともペトロがその十字架につけられたその時に、なぜ逆さまになろうとしたのか。十字架のその場所に込められているイエスを貼り付けにした人々の罪の様、そしてそれが人間のその生まれの時にもうすでに人は罪を背負っているというそのことに還元し、そしてその事柄は十字架の死によらなければ贖われないということ、聖書のいわゆる本文には書かれていないことです。ですから、伝承の域を出ません。しかし、私はペトロ自身がその生涯の中で自らの罪を背負って生きた、イエスの十字架の最後まで裏切りのその罪を背負って生きた彼のその再起と最後のこの様の中で、最後まで自らの罪の重さ、そしてそれが十字架によって贖われることを確信したがゆえに、その道のりを喜びを持って賛美を持って歩むことができたのではないだろうか。 ヨハネによる福音書に戻りますと、少なくとも、まあ、今紹介した伝承は、まあ、一つの参考にしていただきたいんですけれども、しかし少なくとも、十字架への道のりをペトロもまたたどった。そして他の人に帯を締められるような形で彼は死によって栄光を表す、そのことがはっきりと示されています。私たちのその、じゃあ最後どうなったのかとかですね、そういうことを考える私たちの、まあ、邪念を振り払うかのように、最後の言葉ペトロに私に従いなさいとイエスは語っています。イエスの最後のこの言葉、これから歩むであろうその死の道のり、どのような死に方で神の栄光を表すのか、他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる、もしかするとみっともない形、もしかすると自らの望まないような形でそこに連れて行かれるかもしれない。しかしその死に方によってあなたは神の栄光を表す、すなわちその死の様は私の祝福のうちにあるということ、ですからその死の様を恐れることはない。どのように死ぬのか、もしくはその死への道のりがどのようなものであるか、そのことをあなたは恐れる必要は全くない。むしろ私に従いなさい。ですからその生きる生き様についてペトロは、私に従いなさいと言われたように、その死に様に対しても最後の道のりに対しても私に従いなさい、こうイエスは述べた。ローマの信徒への手紙の14章に、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです、したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです、フィリピの信徒への手紙の一章には、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。その生き様、そして死に様、生きるにも死ぬにも全ては主のものであり、そして私のこの体の処せられ方、生きる死ぬ両方によってキリストが公然と崇められるように、すなわち神の栄光を自らのその生と死によって表すようになるということ、これがイエスに従う者の生き様であり死に様であるということ、その死の様がどのような形になるのか、他人に帯を締められるような様、行きたくないところへ連れて行かれるような様であったとしても、その先には神の栄光が必ず表される。ですから死の様を恐れない。そしてもしその死の様までの間に生かされる時間が私たちに残されているのであれば、ただ私に従い、そして私を愛し、私の羊を養いなさい。生きるにも死ぬにもただ主の愛に生き、そして隣人を愛すること、そのことをイエスはここでもまたペトロに伝えているのではないかと思うのです。三度裏切るそのシモンペトロ、そこでは死を恐れていました。捕まえられイエスと同じように処刑されることを恐れていました。また イエスが十字架にかけられた その直後、弟子たちは自分たちも捕まえられるのではないか、リーダーを失った人々、その弟子たちは一つの部屋に集まって戸に鍵を閉めて恐怖の中そこに閉じこもっていた。しかしそのペトロが変えられる。そこには先ほどのペトロ行伝のような形で変えられたのか、またヨハネの福音書の描いているようなその聖霊が2階のところにイエスから与えられたからか、そこは想像するしかありません。しかし確実なのは、彼は再び生きた。そして短い時間であったかもしれないけれども、その死ぬ様、生き様の中でイエスに従った。死を恐れ、逃げたペトロが生まれ変わって、そして十字架のイエスのその道をまさに従っていった。生きるにも死ぬにもただ主の愛に従って生きた。私たちもまたこのペトロの歩み、またイエスが私たちにも同じ問い、あなたは私を愛しているか、そして私の羊であるあなたの隣人を養い、愛し合いなさい。私の生きる ところと同じであるように、もし死を目前にしていたとしても、恐れずに愛にただ生きよう。その中に神が最大の祝福、神の栄光を表すその道のりを用意しているから。お祈りします。神様、シモン・ペトロの歩みの中で、その裏切りと本当にちょうど180度違うような形で彼が歩み出した様が、ヨハネの福音書、そしてその後の使徒言行録の中から伺い知ることができます。弟子の息を出ませんけれども、彼はイエスの歩まれた十字架への道のりを彼もまた自らの足で自ら選び取って歩んだことが想像することができます。私たちもまたこのペトロに習い、死の恐怖の中にあるとき、またリーダーを失った羊のようにバラバラになっているときに、もう一度この言葉に立ち返り、自らもまたあなたによって召し出され、あなたをしっかりと見つめ愛し、また隣にいる私たちの隣人をしっかりと見据え愛する、そのことを今日からもう一度実践していくことができますように導いてください。そしてたとえその生涯の様が自らが望まない形であったり、もしくはその死の道のりを行く様が自らでは思い通りでならないような様であったとしても、しかしあなたに従い、あなたの愛を行うその中で、あなたが必ず栄光の道のりを私たちに示してくださる。どうかそのことを信じて、一日一日を大切に歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを集まりました。お一人お一人のこの中にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの皆によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌321番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
祭典の父なる神様、今日こうして皆と共にここに集められましたことを感謝いたします。この1週間もあなたに守られて過ごせたことをありがとうございます。さまざまな理由でここに集えなかった方も、どうぞあなたがお守りください。あなたからいただいたものの一部をお返しいたしました。どうぞあなたの御用のために お使いください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
信頼会社と誕生者はおられませんけれども、今度結婚式を挙げる、三好真嗣君と遠藤智さんがちょっと一言結婚式前に来て いきなりこう振られるとは思ってなかったのでちょっと戸惑ってますけども、今月の、末29日の土曜日ですね、こちらにいる遠藤智恵さんと結婚式を挙げることになりました。ここで、この今日街道をですね、ぜひ使わせていただきたいというのとですね、これはちょっと申し上げにくいこともあるんですけども、遠方から親族が、来るのと、あまり教会に縁遠いといいますか、馴染みのない知人であるとか、友人を、この場に招く予定ですので、ちょっとお世話になっている教会の方々全員をちょっと呼ぶことができないこともちょっとすいませんが、この場をお借りしてお詫び申し上げます。また式が終わりましたらまた報告等をしたいと思いますので、またよろしくお願いします。
要はその教会がもっと大きければですね、全員を多分お招きできると思うんですけれども、今90人も招待しているということなので、ですから本来であれば皆さんと一緒にと思うけれども、やっぱり親戚とかですね、いろんな仕事関係のこともありますので、皆さんのお祈りと祝福で、2人を祝福して差し上げてですね、 あの当日来れなくてもですね、後でなんで私呼ばれなかったのということがないようにですね、もう今いるわけですから、二人に祝福をたっぷり与えて、二人の門出を祝いたいと思います。まあ、もう一度拍手で。以上です。
それでは牧会報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日礼拝後の集会ですけれども、コーヒーアワーがまずございます。それから聖歌隊練習が2階で12時半まで。それからその後、壮年会礼会は会堂で、テーマがですね、終末進行と環境問題ということで、初代横崎さんにお願いしております。コーヒーアワーはどなたでもお残りいただいて結構です。簡単なコーヒーと、紅茶あるいはケーキが出て、10分、15分、20分ぐらい、お話をして帰っていただくということでございますので、ぜひ、お時間のある方はお残りください。それから今週の集会でございますが、聖書講座は19日水曜日午前10時30分。ハンドベル練習は19日水曜日午後1時半。晩祷会は19日水曜日午後7時。ひまわりグループの母の会、20日木曜日午前9時。ピーターパンのお昼ご飯が21日金曜日午前11時30分。ハンドベルの演奏があるようです。街道清掃日は22日土曜日ということで、担当の方々よろしくお願いいたします。遠藤先生の予定でございますが、面会日が21日金曜日、午後でございます。それから、自習手術、11月23日日曜日、高胆前節第5手術、収穫感謝日、謝恩日です。恵みと真理を明かしするということで、遠藤先生からお説教いただきます。聖書箇所はヨハネの21章、20から25節と1章4から17節です。それから、来週の礼拝後の集会にもコーヒーアワーがございます。それから聖歌隊の練習。それとですね、地区集会ここに、載ってございます。それぞれの地区の方、世話役の方がいらっしゃいます。学園前大阪生駒地区は和田博史さん、京子さん宅。奈良西大寺大和郡山地区は堀さん宅。高野原南地区は鈴木康子さん宅。で、高野原北地区、ここには日程見てと書いてありますけれども、北地区、京都、木津川市以北の方ですけれども、これ24日、祝日の午後4時から会堂で行いたいと思いますので、案内、この集報ボックスに入れさせていただいてますので、それをご覧ください。それから、集会行事の予定ですけれども、奈良県伝道会婦人部秋の研修会が、その11月24日の、祝日午前10時30分から大和郡山教会でございます。それから、教区祭学習講演会に、生産について学ぼう。これも、11月24日で、これは午後1時、東梅田教会でございます。すいません、それで地区集会のところですけれども、高野原、北地区、京都は教会で持ち寄り愛参会をしますけれども、それぞれ世話人の方で、ご自宅でされる分はですね、参加される方は1人当たり材料費300円、お一人300円ですね、ご用意いただきますようお願いをいたします。それから、11月30日の、臨時教会、総会、ここに広告載ってございますので、ご欠席予定の方は委任状を提出いただきますようお願いいたします。それからですね、地区集会の2番目鴨地区の地区集会は11月30日日曜日礼拝後、まだ場所は決まっていないそうですけれども、田村英子さんにお世話をお願いをしています。あとはお目通しをいただきたいと思います。遠藤先生、
何点か補足があります。一つはお知らせご案内のところに書いてあります、一番最後のページの上に書いてありますけれども、ひまわりの募集が始まりました。また、今年度今16名でしておりますから、来年度もぜひこの、調子で続けていきたいと思いますので、ぜひご近所の方にお勧めいただければと思います。それから、その一つ飛ばしますけれども、小川鈴子さん、10月に天に召されました小川鈴子さんの、夫の小川春夫さんが11月14日金曜日に天に召されました。で、春夫さんの魂の平安と、そしてご家族への慰めをお祈りいただきたいと思います。そしてこの、関連しまして、私の予定の方に書いておきましたけれども、今日の、午後、3時から葬儀者の方が、後の前夜式の準備のために、参ります。ですから、集会3時までに集会等を、
終えて、いただければと思います。それから、まあ、あの今回の葬儀社はあの下準備掃除から全部してくださいますので、この時間帯には教会の方特にお手伝いしていただくことは、ありませんので、手伝ってくださる方は、1時間前の6時に集合していただければと思います。そして5時からは納棺の式、これは私と家族で、いたします。それから、7時から、小川春さんの前夜式、それから翌日明日の午前11時から、告別式がこの教会で、持たれます。ご奉仕をしてくださる方、また、小川さんとの関わりがあって出席してくださる方は、ご出席をお願いいたします。それからそれに伴いまして、学園前の月曜日の家庭集会はお休みとさせていただきます。それから、ここに書かれておりませんけれども、この間の流れるところの2008年秋号が、先週、発行されました。編集委員会の皆さん、それから執筆者の皆さん、ありがとうございました。また、今回あの、編集委員の方からご感想をぜひお聞かせくださいという、申し出がありますので、編集委員もしくは私、もしくは担当の西田役員まで、ご感想等があれば、お知らせください。それから、先ほど説教で少し紹介しましたけれども、12月の7日日曜日、第一日曜日の、午後4時から、南、大阪教会で大阪教区の安守礼式が執り行われます。後ろの掲示板のところに、オレンジ色の、紙の隣に青いブルーのものがあります。でそのブルーのものの、右隣に地図があって、その下に、名前を書く欄がありますので、そのご出席を予定される方は、名前を書いていただくようにお願いいたします。南大阪教会のキャパシティがありますので、できれば今日あの書いておいていただけると先方に大体、何人行くかということが分かりますのでよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございます。壮年会の初期としてもう一回壮年会例会今日ございます。あの食事はカレーを用意しておりまして、多分人によっては3週連続カレーを食べることになると思うんですけど、まあ、あのこれに懲りずあのぜひあの皆さんお残りくださいということで、あのご婦人の方、青年の方もあの関係でございます。それではあの恒例で前後左右の方とですね、ご挨拶とお名前を交わしていただくグリーティングをお願いいたします。それでは小英541番を歌いました後、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
父御子御霊の御神に、時は似たえせず、いさかえ
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
下のゴミ出すの忘れてて、あとこっち側で行きますわ。掃除もね、ゴミをね、そうですね、忘れますね。
ここだけなんですよ。ここだけすごく遅れてる。